こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年12月23日、ハッカーニュースで話題になっているホットなテック系ニュースを、経験豊富なジャーナリストである私スミスと、専門家であるジョシュアさんが、わかりやすく、そして面白く解説していきます。テクノロジーの世界は常に進化していますが、私たちはその核心となるトピックをしっかりと掘り下げていきますよ。あなたは今、AI の最新動向、医療技術の革新、あるいはデジタルプライバシーの深刻な脅威について、どれぐらい理解していますか？今日の注目トピックは、こちらの5つです。1つ目のニュースは、イラストでわかるトランスフォーマー、LLM の革新技術。2つ目は、超音波によるがん治療、音波が主要と戦う。3つ目は、GLM フォンテ7、コーディング能力を大幅に向上させた新世代 LLM。4つ目は、ガーベージコレクションハンドブック第2版の公開。そして5つ目は、フロック社、AI 監視カメラをインターネット、今週もエンジニアのキャリア形成から、私たちの生活に密接に関わる倫理的な問題まで、幅広い角度から技術の進化を追っていきましょう。それでは早速最初のニュースから掘り下げていきます。一つ目のニュースは、イラストでわかるトランスフォーマー LLM の革新技術です。このトピックは大規模言語モデル、いわゆる LLM の基盤を築いたトランスフォーマーモデルの解説記事が再注目されたというものです。トランスフォーマーは Google が2017年に発表した Attention is all you need という論文で提案されました。リカレントニューラルネットワーク RNN の限界を打ち破り、特に並列化を可能にしたことで、現代の AI ブームの原動力となっています。その核となるのが自己注意機構です。これはモデルが入力文の特定の単語を処理する際に、文中の他の単語との関連性を測る機能です。例えば、動物が疲れていたので通りを渡らなかったという文があったとき、それが何を指すのか、文脈から動物だと正しく判断できるように助けるわけですね。この機構は、クエリー、キー、バリューという3つのベクトルを使って計算されます。クエリーは探す対象、キーは検索対象、バリューは取得する情報を表す、図書館のようなイメージです。このメカニズムを理解することが LLM の動作原理を深く知るための鍵となります。ジョシュアさん、ハッカーニュースのコミュニティでは、この解説記事についてどんな反応がありましたか？
はい、スミスさん。この記事は、トランスフォーマーの概念を理解する上で非常に役立つと多くのユーザーから絶賛されていました。特に、ビジュアル面での解説がわかりやすいとの声が目立ちました。一方で、興味深い指摘もありました。あるユーザーは、このアーキテクチャを知ることは面白いが、実際に LLM を応用する現場では、モデルの内部構造を理解することが、その振る舞いを予測するのにあまり役立たないと述べています。現在の最先端の LLM は、アーキテクチャの予想を超える複雑で非自明な振る舞いを見せることがあるからです。しかしながら、別の視点として、モデルが処理できるコンテキストサイズの限界など、数学的な基礎を理解するためには、やはりこの知識が必要不可欠だという意見もあり、内部構造への関心は尽きないようです。
なるほど。基礎知識として重要だが、実用上の振る舞いはまた別の問題というわけですね。次のニュースです。二つ目は、超音波によるがん治療、音波が腫瘍と戦うという医療技術に関する話題です。これはヒストトリプシーと呼ばれる革新的な技術に関する記事です。これまで医療現場で超音波を使った際に発生する泡、すなわちキャビテーション、メスターたちに望ましくない副作用とみなされていましたが、この技術はそれを意図的に利用しない。ヒストソニックス社が開発したこのシステムは、非常に強力な超音波をマイクロ秒単位の短いバーストで腫瘍に集中させます。これにより、ターゲット内でマイクロバブルが急速に形成、崩壊し、その機械的なストレスによって、 熱を使わずに癌細胞の組織を破壊し、液状化します。これはメスも放射線も使わない非侵襲的な手術形態です。この技術はすでに肝臓腫瘍の治療で FDA の承認を得ており、今後は特に致死率の高い膵臓癌への応用が期待されています。非侵襲的な治療法であるため、従来の開腹手術と比べても患者の負担が大幅に軽減される可能性がありますね。ジョシュアさん、この技術の安全性や将来性についてコミュニティの議論はどうでしたか？
はい、ヒストトリプシーは免疫応答を刺激する可能性があるという点が大きな注目を集めました。腫瘍が機械的に破壊されることで、がんタンパク質の痕跡が残り、それが体の免疫システムに学習され、他の部位の転移がん細胞を攻撃するのに役立つかもしれないという驚くべきメリットです。一方で、懐疑的な声もありました。あるユーザーは、腫瘍をこのように破壊し液状化させることが、がん細胞を体内に散らばらせ、転移を助長するリスクはないのかという懸念を提起しています。これに対し、多くは、治験での検証が必要だとしつつも、術後に化学療法を組み合わせることで、残存細胞を効果的に除去できる可能性も議論されていました。
治療効果だけでなく、免疫システムへの影響まで考慮されるとは、バイオメディカル分野の進化は本当に驚きですね。次のニュースです。3つ目は、AI の進化を示す GLM-4.7、コーディング能力を大幅に向上させた新世代 LLM です。これは ZAI からリリースされた新しい大規模言語モデルに関する話題です。GLM-4.7 は特にコーディングエージェントとしての能力を飛躍的に向上させたと主張しています。SWE ベンチのようなコード生成とデバッグのベンチマークやターミナル操作タスクで前バージョンを大きく上回るスコアを達成しています。注目すべきはその推論機能の強化です。Interleaved Thinking、行動前に思考するやマルチターン対話で前の推論を再利用する Preserved Thinking といった機能が導入され、複雑で長期間にわたるコーディングタスクの安定性が増しているとのことです。LLM の競争は単なる性能だけでなく、いかにエージェントとして振る舞えるか、つまり自律的な思考のプロセスをどう強化するかに移っていることがよくわかります。ジョシュアさん、このモデルは既存のフロンティアモデル、例えば GPT-5 や Gemini 3 Pro と比べてどう評価されていますか？
ベンチマーク結果を見る限り、GLM-4.7 は GPT-5.1 や Gemini 3 Pro といった最上位モデルと肩を並べるか、特定のタスクでは上回る性能を見せています。特に数学や複雑な推論能力の向上は、ユーザーに非常に高く評価されています。コミュニティでは、オープンウェイトモデル、つまり重みが公開されたモデルが、プロプライエタリなモデルに肉付していることに対する喜びの声が上がっています。オープンソース化によって、プライバシーを重視する開発者が、ローカル環境で強力なコーディング支援を得られる可能性が出てきたからです。しかし、一方では現実的な意見もありました。理論的には Mac Studio でローカル実行可能かもしれないが、実際には非常に低速になるだろう。ハイエンドな API を利用する方が、はるかに費用対効果が高いという指摘です。モデルのサイズが FP16 で 700GB を超えるため、ローカルで快適に動かすには、依然として高価な専用ハードウェアが必要とされています。
性能はトップクラスでも実際に手に届くかどうかはまだハードルがあるということですね。次のニュースです。4つ目はガーベージコレクションハンドブック2番の公開というシステムプログラミングの古典がアップデートされた話題です。これは自動メモリ管理、つまりガーベージコレクション GC に関する権威ある専門書が10年以上ぶりにアップデートされたというニュースです。GC とは、プログラムが使用しなくなったメモリ領域を自動的に解放する仕組みのことで、Java や Python、Go など、現代の主要なプログラミング言語の安定性と安全性を支える根幹技術です。 近年、ハードウェアの進化、特にマルチコアプロセッサの普及や並列処理の増加により、GC の設計はますます複雑になっています。第2番では、並列型、インクリメンタル型、同時実行型、リアルタイム GC といった最先端のアルゴリズムが詳細に解説されています。この本は、プログラマーが使用する言語の GC の動作原理を深く理解し、アプリケーションの性能要件に合わせて最適な GC を選択、設定するために不可欠な知識を提供しています。ジョシュアさん、このニュースはどのように受け止められていますか？
この本の出版は多くのシステムエンジニアにとって朗報であり、非常に優れており、徹底的だと称賛されています。GC の難解な側面やランタイムシステムとのインターフェースなど、実践的な詳細が網羅されている点が評価されています。一方で、興味深い論争も起きました。あるユーザーは、将来、プログラマーはコンパイラの内部構造を気にしなくなったように、GC の内部構造も気にしなくなるだろう。利用方法だけを知っていればいい、と予測しました。しかし、これに対しては、そうだ。つまり最新の技術バー水準を進歩させるためには、誰かが内部を理解し改善し続けなければならないという反論強く出ています。特に、オペレーティングシステムやコンパイラ、そしてニューラルネットワークのアーキテクチャといった基礎技術を進化させる人々にとっては、この種の深い知識が常に求められ続けるだろう、いうのが支配的な見解さしたアビトも。
技術の進化の最前線にいる人々にとっては、基礎の深い理解が不可欠ということですね。さて、最後のニュースです。5つ目は、プライバシーとセキュリティに関する非常に深刻な話題です。フロック社、AI 監視カメラをインターネットに露呈。その追跡能力を検証です。フロック社は、AI を活用した自動ナンバープレート認識カメラ、ARPR システムで知られていますが、今回問題になったのはコンドア PTZ カメラです。これは車両だけでなく、人物を追跡するために設計された、パンチルとズーム可能な高性能カメラです。このコンドアカメラのライブストリームと管理者用コントロールパネルの少なくとも60件が、パスワードやログインなしでオープンインターネットに露呈していたことが発見されました。誰でも、映像を視聴し、30日間のアーカイブをダウンロードし、設定を変更できる状態でした。ジャーナリストは、自らカメラの前に立ち、リモートで監視されている様子をリアルタイムで確認し、その追跡能力とセキュリティのずさんさを検証しました。人々の顔や、遊び場にいる子供たち、買い物客などが高解像度で記録され、個人追跡が容易に行える状態だったという恐ろしい事例です。ジョシュアさん、技術的な脆弱性はもちろんながら、この件は監視社会のあり方についてどのような議論を呼び起こしましたか？
この問題の核心は、単なる設定ミスというセキュリティの脆弱性だけではないというのがコミュニティの共通認識でした。あるユーザーは、真の問題は映像を収集し、照合するシステム自体にあると指摘しています。つまり、ハッカーに監視されるのも困るが、国家や巨大企業に常に監視されるのはもっと信用できないということです。特に、警察などの法執行機関が、令状なしで個人の位置情報を含むデータを自由に照会できる ARPR のような監視システムが、すでに元交際相手のストーキングなどに悪用された事例があることもユーザーは懸念しています。結局のところ、フロック社はセキュリティを強化するかもしれませんが、問題はこの種の広範な監視データ収集が市民の自由とプライバシーの権利に根本的に反しているのではないか、という問い倫理的な議論にまで及んでいます。
セキュリティの失敗は、それが悪意ある技術はなく、権力を持つシステムによるものであり、より利しつつプール脅威となり得ますね。ネメス、ウェリスフ考えるべき問題です。さて、本日はイラストでわかるトランスフォーマーの再注目から始まり、超音波がん治療という革新的な医療技術、 そして GLM4.7 に見る AI エージェントの競争激化、ガーベージコレクションハンドブックのアップデート、そして最後にフロックカメラの露呈という深刻なプライバシー問題まで幅広いトピックを取り上げてきました。テクノロジーは私たちの生活を大きく変える力を持っていますが、その恩恵を享受するためには、トランスフォーマーの仕組みのように基礎を知ること、そしてフロックの事例のように、その技術がもたらすリスクを常に意識し、議論し続ける必要があります。今後もテクノロジーの光と影、両方にしっかりと目を向けていきましょう。ではまた次回、2025年12月23日のハッカーボイスでした。